SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
イギリスのボリス・ジョンソン首相は、世界が気候的にこの世の終わりの日に直面しており、直ちに行動すべきだと述べました。これは2日間の COP26 気候変動サミットの最初の日に、グラスゴーに集まった世界の首脳たちに向けた彼のメッセージでした。オーストラリアも含めて世界の多くの国は2050年までにネットゼロに達することを希望して、排出ガス削減目標をもっと厳しくすることにコミットしました。しかしインドは2070年までにその目標に達するのが精一杯としており、中国はその2060年の目標を保持しています。自然界の脅威を何百万人にも紹介した男ほど、COP26 で世界の首脳たちを鼓舞した人はいません。その男、デイビッド・アッテンバラ氏は、首脳たちに大胆になるよう呼びかけました。私は一生の間にひどい衰退を目撃しました。あなた方は数年後に素晴らしい回復を目撃するかもしれませんし、目撃すべきです。ご来賓の皆様、その必死の願いが世界があなた方を見ている理由です。あなた方がここにいる理由です。アッテンバラ氏でした。そしてこのサミットのホストとして、イギリスのジョンソン首相はこんな言い方をしました。世界のリーダーの皆さん、我々はジェームズ・ボンドとしておおむね同じ立場です。ただし、これは映画ではなく、この世の終わりの仕組みが現実であることが悲劇です。ジョンソン首相でした。オーストラリアのスコット・モリソン首相は、絶望する理由を見ず、楽観的になる原因を明言しました。モリソン首相は、正式に2050年までにネットゼロ排出ガスを達成するというオーストラリアの新たな目標を提示しましたが、そのためのテクノロジーをまだ明らかにしていません。テクノロジーが脱炭素経済の答えを出すでしょう。特にそのうちに発展途上国をはじめとする我々の国民に、その生活の糧やより良い生活のための機会を否定しない方法でそれを達成するための答えを出すでしょう。モリソン首相でした。首脳たちは彼らの約束を説明するのにたった3分しか機会を与えられませんでしたけれども、気候の専門家たちはもっと詳しい話を聞くのを望んでいました。著名な環境運動家、ティム・フラナリー教授です。私は曖昧だと思います。そのうちにもっとはっきりしてくるかもしれませんが、私の今の最大の懸念は、今から2030年までの間の行動です。なぜならそれが決定的になるからです。そしてそれが我々がオーストラリアでつまずいたことです。フラナリー教授でした。オーストラリアは太平洋の近隣諸国が地球の温暖化に対処するのを助けるための20億オーストラリアドルの気候資金手当のコミットメントの一環として5億ドルを追加する予定です。フィジーのボレンケ・バイニマナマ首相はオーストラリアの気候公約を始まりと表現しました。
We Pacific Nations、
我々太平洋諸国は、我々の未来が世界最悪のガス排出国のご機嫌を取る祭壇で犠牲にされるのを見るために、世界の反対側へは行きませんでした。バイニマラマ首相でした。世界で3番目に大きなガス排出国、インドからは意外な発表がありました。インドは2070年までに排出ガスネットゼロの目標を達成するつもりです。それは COP の目標より20年後で、中国の10年後です。しかし2030年までにインドのエネルギーの 50% を更新可能なエネルギー源から得るという約束は歓迎されました。アメリカのジョー・バイデン大統領は、 前任者が気候対策をしなかったことを謝罪する羽目になりました。私は謝罪すべきではないと思いますが、アメリカの前政権がパリ協定から離脱したことや、我々があるべきところより遅れているという事実について謝罪します。バイデン大統領でした。彼は今後のアメリカのコミットメントについても予告しました。このサミットでの最も情熱を込めたスピーチのいくつかは、地球温暖化で差し迫ったリスクのある小さな国々のリーダーからのものでした。バルベイドスのミア・モットリー首相です。我々はその恐ろしい死刑宣言は欲しくありません。我々はもっと努力してくださいというために今日ここに来ました。我々の人々や気候アーミーや世界やこの惑星は、来年ではなく、次の10年ではなく、今我々の行動を必要としているので、もっと努力してください。モットリー首相でした。まもなくこれら首脳たちは専門家や交渉担当者を後に残してグラスゴーから帰国します。それが本当の仕事が始まる時です。それは地球温暖化を止めることができるかどうかを決める可能性のある仕事です。以上、 SBS ニュースのベン・ルイスのグラスゴーからのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。